栗岡清美の声の力 Think and Heart。 おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は、声という音が持つ力に魅了された私が日頃、think、思うこと、ハート、感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。一つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソン、段陽子さんに学ばれた方をゲストにお迎えしています。ご紹介します。山下秀子公認断捨離トレーナーの酒井千恵さんです。実はこの秋10月8日に福岡市で段陽子さんの講演会が開催されます。千恵さんはその陽子さんの講演会の地元福岡の現地の実行委員長をお務めでいらっしゃいます。ということで今日は千恵さんからとっておきのお話をお伺いしたいと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。では早速本日のゲスト様ご紹介したいと思います。断捨離トレーナーとしてご活躍です、酒井千恵さんです。千恵さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそおいでいただきました、
は
い、
少々緊張しておりますが楽しみです
ねえ、千恵さんは、はい、ようこさんの講演会の実行委員長を拝命されていると。
はい、恐れ多くも、はい、現地の実行委員を仰せつかりまして、
はい、
全体の総括は、はい、鹿児島の藤井綾トレーナーと、
藤井綾トレーナーが全体の総括として、
はい、もう一人藤田久美子さん、
藤田唐津の、佐賀の、
そうです、
佐賀県唐津市の藤田久美子断捨離トレーナーも、はい、統括として、
そうでございます、はい、
そして千恵さんはこの福岡市現地の実行委員長として、
はい、もう盛り上げようと、79名の実行委員さんとですね、
すごいですね、
もう今チラシ配りから、SNS での発信、
はい、
楽しみながら活動しております、
はい、皆さんにねご案内ねたくさんしてお越しいただきたいですよね。
本当たくさんの方にお聞きいただきたいです、
ね、じゃ あのまずオープニングなんですけど、はい、やっぱり講演会のちょっと内容インフォメーションねしっかりしていこうかなと思うんですけど、お願いしていいですか、うん、
はい、承知しました。この10月8日開催、
はい、
14時から15時半、
はい、
福岡市民ホールで開催されます、はい、最もお伝えしたいことはですね、チケットが9月7日まで、なんと1000円なんです。
もともとのお値段は、
もともとは2000円、
もともとが2000円、
はいはい、なので1000円あればね、お茶でもランチでもできますから、
そうですよね、
もうお早めに
ですよね、
はい、お申し込みいただきたいと思ってます、
うん、そうですね、はい、9月7日もうすぐですね。
そうです、
はい、
ぼやぼやしてられませんので、
そうですね、
このあとすぐ、酒井千恵断捨離トレーナーと、検索していただいてですね、こうポチッとそのホームに 申し込み、ブログの方に申し込みフォームがついておりますので、はいはい、ぜひポチッとしていただきたいと思います。
ですね、はいはい、定員は何名ですか？
なんと800名なんです。
そうですか。もう福岡市九州全域からね、はい、たくさんの方にご案内したいですね。
うん、とっても新しくて素敵なホールなんですよ。
うんうん、そうなんですか。
4月に確かミーシャさんがこけら落としをされて、
あの歌姫がこけら落としをなさって、
はい、でその中ホールで開催されます。
そうですか、そうですか。もうぜひぜひね、お運びいただきたいですね。
はい、
でその皆さんにぜひご案内したいっていうその知恵さんのパッションですよね。
はい、
うん、やっぱり陽子さんとの出会いから伺っていきたいなと思うんですけれど、いいですか？
はい、私がですね、最初に断捨離に出会ったのが2017年の12月です。
はい、
で YouTube で、片付け、
うん、
体力がないって検索したんです。
体力ないのはどなたですか？
あの断捨離のおかげで元気になりましたけれども、その当時片付けが大好きだったんですけれど、はい、片付かないのは体力がないから片付かないんだって思い込んでたんですよね。でそこで YouTube を検索すると、山下秀子の断捨離というのが、はい、夜桜亭日記っていう YouTube だったと思います。
はい、
それが出てきてですね、秀子さんがとっても美しいんですよ。そして秀子さんのご本の写真が何枚か出ていて、あら、断捨離って捨てるだけ、そして殺風景なはずなのに、秀子さんこんな少ないものでこんな潤いのある生活をされてるんだって。
少ないのに潤いがあった。
そうなんです。
はい、
でこれこそ私が求めてる暮らしだと思い、すぐ検索したんです。福岡で断捨離、
はい、
そうすると断陽子、
はい、
コミュニティ、その当時は確か乙女組だったと思います。
はい、
でクリスマス会が12月21日にあると、
はい、
で残席4、
残席4
すぐ申し込みました
ですね。
はい、でそこで秀子さんのお話を聞き、その翌月1月ですね、
はい、
1月には、断陽子さんの講座を、
はい、
申し込みました。
直接陽子さんから学ぶことがスタートしたわけですね。
はい、そうです。
そうですか。どうでした？
最初はですね、衝撃というか、
衝撃？
はい、整理収納することが片付ける道だと思ってましたから。
なるほど。確か知恵さん、
はい、
なんか資格をお持ちでしたよね。
はい、整理収納アドバイザーも、
はい、
ライフオーガナイザーの資格も持っております。
整理収納アドバイザー、そしてライフオーガナイザーが片付けに悩んでいた。
そうなんです。恥ずかしながらですね、
ええ、
やっぱり物が溜まってまして、
はい、
でそれを出したり入れたりするだけで、はい、私の人生終わるんだろうかって思ったんです。
片付け出し使うのに
物を出しますよね、
使ってそしてそれまで片付ける、
そのくらい、うん、片付けにエネルギーをかけてたんですよね。
あら大変。
でもほとほと疲れて。
お疲れ様です。
はい、だから体力がない検索でしたんですけれど、
もう、ね、今聞いてるだけで体力なくなってこっちがなくなってくる感じ。
もうほんと毎日疲れてたんです。
いやそうでしょうね。
はい、まあ、ところがですね、はい、まあ、その陽子さんの講座に行き始めて、
うん、
まあたくさんのことを学びましたけれど、一番の目から鱗だったの
は、何でした？
我が家に、陽子さんがご自宅サポートに来てくださったんですよ。
はいはいはい、
でその時に、
その時に
引き出しを、
はい、
私自慢げに陽子さんに見せたんですよ。
はい、お知恵さんとしてはこれは完璧だと、は
い、もうそれもですね、断捨離を学んで、おそらく半年は経ってたんです。もうその間繰り返し陽子さんの講座を受けてましたからね。であとはなんかなんだろうなって、
もうやることやったなみたいな。
いや、まだなんか夫との関係性もあるし、子供との関係性もあるし、なんかあるんだろうっては思ってたんですよ。だけどそれが何なのかは自分ではわからない、
うん、
でそこで陽子さんが来てくださって、
自宅においでくださって、
はい、引き出しを開けました。
開けました。
で陽子さんに自慢しました。
自慢しました。そこ何が入ってたんですか？はい、
あのカゴの中に、
カゴの中に、
はい、半分に切った紙コップが16ほど、
はい、
四四十六ですね。
あ、じゃあその引き出しみっちり入ってたんですね。
みっちり入ってました。
はい、
そして紙コップの中には、
紙コップの中には、
中には
何が、
コード類、
あ、
イヤホン、
はいはい、
こう綺麗に丸めましてね、はい、もうぐるぐるぐるぐる丁寧にその紙コップに入るサイズにまとめました、
はい、
でだから16本入ってたんですよ
ね、はい、綺麗に
綺麗にで、はい、紙コップはね不器用だから、ちょっとあのなんかずれたりはしてるんだけど、でもまあトータルで見ればほら揃ってるから、
あれ切るの丸く切るの
大変だったんです。
切ったところから切り終わりがずれるみたいな
そうなんです。でまた切るみたいなねでそれが無駄だったっていうのはもう後から気づきますよね。
ですよね、
はい、
でもそこにこうエネルギーを
かけました。
私天才かもしれない。
いやもうすごい、こんな立派な収納ができたからきっと陽子さんも褒めてくれてる褒めてくれるはずと。
もう綺麗だもんね。
そう、美しい、
揃ってるし、
揃ってるから美しい
ね。でそして陽子さんはなんと
引き出し開けて大笑いされました
そして
本当に使ってるの全部って。
なんだって
問いかけられたんですよ。
もう一度おっしゃって。
本当に全部使ってるの。
16本、
はい、
使ってたんですか。
いえ、それ考えてもなくって、えってか私言ったんですよ。わかりません。
え、
使ってるか、
わからない、
使ってるか使ってないかわかりませ ん、
え、一生懸命紙コップ切って綺麗に並べて入れてんのに使ってるかとかわかんない
そうなんですよ。
これびっくりですよね。
はい、びっくりでしたね。あの16本までは減らしたんですよ。もっとたくさんありましたから
減らして16本、
減らして16本、
一緒に一生懸命入れた。
だからまあこの程度なら、うん、なんとかこの収納に入るだろうって思ったんです、
はい、
だからまず紙コップがここに16入るから16本入れたんですよね。
それなりに考えてやったつもり。
そうなんですよ。だからこのくらい減らしたからいいだろう。ところがまあ陽子さんに爆笑されて、はあ、そっか、私は考えてなかったんだっていうことに気づきました、
はい、
で断るごとに、まあ、陽子さんからそういう投げかけの言葉で、うん、私の視点の変化が起こっていくんですが、うん、まずもう一番最初の気づきはそこでしたね。
なるほど。でその16本のコード、
はい、
本当に、まあ、いるのと聞かれて本当に言ったのは一体何本だったんですか
2本だったんです。そしてその引き出しに2本置く、
うん、
ってなると結局紙コップもカゴもいらないんですよね。
なるほどね。
で、あ、そしてその引き出しを見た時に、うん、あ、これがよく陽子さんがおっしゃる空間なんだって。
はいはい、
なんか空間ってわからない、わからなかったんですよ私、うん、はい、だけどそこで、あ、このコードの周りにある引き出しの空っぽの何もないところ、
ええ、
そこが空間なんだなって、うん、すごく目から鱗でね、
うん、
なんか嬉しかった記憶があります。
わかるな。うーん、ね、
はい、まだ証拠写真、証拠写真が残ってますからね。
いや、もうお宝写真だからずっと置いといてください
見るたびに笑えます。
なるほど。いや、衝撃ねえ、
はい、
まあ、そこから千恵さんの今視点の変化が起きたとおっしゃったんですが、
はい、うん、
まあ、それがやがて千恵さんの人生をも動かしていく視点の基礎になっていったわけですよね。
そうですね、うん、私専業主婦だったからですね、
はい、
まあ、家事はやらないといけないもの、
そうね、
まあ、しょうがなくやるもの、
しょうがなくね、
はい、で、まあ、片付けは好きだけれども、お掃除はさほど好きではないんですよ。
そうそうね、うん、
だからまあしょうがないけども、うん、家をきれいにしてお客様をお招きするためにはやるものっていう考えでした、
うん、掃除はお客様のためにするものだと思って、
そうそうそう、
自分じゃないんだ。
そうです、そうです。
あら大変。
本当そんな考えでしたね。
うーん、
ところが山下秀子さんの、
ええ、
家を磨くことは、うん、宇宙の一角を磨くことっていう言葉を耳にしたんですよ。
もう一度伺っていいですか。
家を磨くことは、うん、宇宙の一角を磨くこと、
はい、
もうその言葉で私が今まで専業主婦としてやってきたことが、
うん、
もう報われたって思いました。
わかります、わかります。
やはり専業主婦というのは目に見える収入だったり、
うん、
その賞賛の言葉、
う
ん、評価っていうのは得られないので、
そうね、そう、
やはりそこを自分も認めてほしかっ ったんだと思うんですよ。
わかります、わかります。
でもその秀子さんの一言で、
はい、
もうあそっか、専業主婦で私がやってることは世の中の役に立つことなんだって思えたことがとても嬉しかったですね。
そうですよね、
はい、
じゃあそんな視点の変化から知恵さんのその後、お話は後半に伺っていきたいと思います。今年秋10月8日には檀陽子さんの講演会、60歳からの人生リセット断捨離が開催されます。その福岡の現地の実行委員長として現在も大変活躍していらっしゃる、今日は断捨離トレーナーの坂井千恵さんをお招きしてお話を伺っています。じゃあ千恵さん、その視点の変化前線案で伺いましたけども、はい、その後どうなっていったのか伺っていいですか。
はい、その家事っていうことに対する考え方が変わっていったんですね、うん、はい、あの陽子さんの講座で家事の断捨離講座というものが、はいはい、開催されまして、はい、その時清美さんもご一緒だったような気がするんですが、
かもしれません ね
福岡空港に降り立たれた、
はい、
天使のようなね清美さんを車でお連れして、
はい、
おそらく一緒に受講させていただいたと思うんです、
はい、
でその陽子さんの講座も受け、そして断捨離を続けていくうちに、
はい、
その家事が面倒なものからやりたい、
う
ん、
そうです、
楽しいものに変わっていったんですよね。
わかりますよ。ああもう本当私ももう人生どん底で55歳で断捨離に出会って、
はい、
本当にもう前回の放送で陽子さんもおっしゃってましたけど、うん、陽子さんもやさぐれとご自身のことをおっしゃってましたけど、うん、もう私本当どん底で、はい、心臓が動いてるから生きてる、うん、そんな毎日でしたよね、うん、どうやって生きていいかわからない、もちろん仕事もしてないし、まあ、姑の介護してたから主婦ですよね、社会との関わり一切ない、そんな中で千恵さんが秀子さんの言葉で視点が変わったように、私もね、家事は命のメンテナンス、家事は知的でクリエイティブな作業、
はい、
この二言に出会った時に、
はい、
ものすごくね救われた思いがしたんですよ。だから今千恵さんがおっしゃってくださった、
はい、
家事がやっつけのものだったものから、うん、いえもうやりたくなるものにパラダイムシフトが起こったんです。
本当に
これこそ本当視点の変化ということですよね。
もうね、排水口なんて3ヶ月に1回ぐらい洗うかどうか、
もうできたら触れたくない
もう汚れてますからね。
ですね、
はい、だけど私がその乙女組に入った時に、皆さんね排水口をもう毎日磨くっておっしゃるんですよ。はい、でしかもそれももう習慣になってるし、何かね困ったことがある時に排水口を磨くって皆さんおっしゃるんですよ。
素敵
で廊下を拭くとかね、
ええ、
じゃあお掃除って何なんだろうって私その時思って、
ですよね、
はい、
はい
ね、う
ん、
そうすると、自分をもてなすためのものなんだっていうのに気づいたんですよ。
素晴らしい。
でさっき清美さんおっしゃったようにお客様のためにお客様がいらっしゃるから、清美
さんがおっしゃったんじゃないですか、千恵さんが
言ったっけ、
千恵さんが掃除はお客さんのためです、そう、私は自分のためにしてましたよ。
そうでしたか。いやもうお客様がいらっしゃるからちょっと慌ててね、ほこりをちょっと拭いとかなきゃぐらいの感じだったんですけど、あそうか、掃除がされた環境に、磨かれた環境に自分が身を置く、
はい、
っていうのはこんなに気持ちいいことなんだ、
ね、
それを体感できるようになった。そうすると全然苦じゃないんですよね。
そうなんですよ。
もうちょっとやっちゃおうみたいな。
そうなんですよね。
でやったっていうのを、
同じことなのにね。
そうですね、
同じことなのに、
はい、
視点が変わるだけで俄然変わるっていう、
本当家事に対する視点っていうのは大きく変わりました。
いやこれ主婦の皆さんね、ぜひ学ばれたら、はい、毎日が輝き出しません？
輝き出します。
はい、
もう私もピカピカです
何笑って
そしてお家のこう木がピカピカになって整うとお客様を招きたくなるんですよ。
確かに確かに。
でそれまではお客様を招くのがとても大変だった。だって片付けてお掃除してそしてなんかお料理作ってってしないといけなかった。ところがね、その乙女組、今は風化組ですけれども、うん、その皆さんもどんどんお家にお客様を招かれるんですね、
うんうん、
でその時間がとても楽しい。
ありえなかったでしょ。
だって大変だからお客様招くのは
ね。
ちょっと待ってねって何日後かに
もうそれがいつでもどうぞって言えることのもうこれアドバンテージですよね。
はい、もうねいつでも整ってますから。でちょっと散らかっていても、うん、ささっとこう整えれば、うん、もうどうぞができる。ようこそがね、うん、そしてお掃除もねあらかたしてますから毎日。
そうですね、
はい、もうそんな大変じゃないんです招くことがね。
わかりますわかります。
そうすると、うん、やっぱりますますこう断捨離が楽しくなっていく。
なるんですよね。
で家事も楽しくなっていく。
そう、断捨離って一般的に捨てることの代名詞のような理解が多いんじゃないかなと思うんです、はい、っていうのは私自身も断捨離に出会う前って、うん、断捨離って捨てることでしょって思ってた、
うん、
もう大間違いだった、
はい、
本当に大間違い。だからそれって何なのかなってもしねピンと来られたら皆さん9月の7日までの1000円のうちにねこれ聞きに来た方が絶対いいですよね。
もう本当そうです。
暮らしが変わる。
変わりますね。
で暮らしって何かって言ったら主婦の皆さんだったら家事が変わる、
はい、
家事変わったら暮らし変わるし暮らし変わったらこれ人生変わるんですよ。思いません？
変わります。そして人生も自分の人生ももちろん私も変わってきましたし、家族関係が変わります。
なるほど。さっきね家族関係とか、まあ、夫婦子供さんのことちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
ちょっと伺っていいですか？
はい、はい、もう今や息子ももう大学生になって家出てますけれども、その当時は反抗期、我が家はもう静かな反抗期ではあったんですが、はい、まあ、その時に陽子さんにちょっと相談したことがあったんですよ、
はいはいはい、
で息子がねちょっと学校を休んで、大好きだった、アビスパの応援に行きたいと言って、
はい、
もうその頃そんなことありえない。学校を休んで、
休むなんて、
はい、で遠方なので、その日休まないといけないわけですよ、
はい、
でところがね陽子さんが
何とおっしゃった
、え、学校休んじゃダメなのっておっしゃったんですよ
はい、びっくりですね、
はい、もうそれは陽子さんが引き出しにね、全部使ってるのっておっしゃったのと同じようなまた衝撃で視点の変化をいただいて
ですね、
はい、だって毎日頑張ってね行ってる、それで息子の好きなことがあるんだったら、それちょっと1日ぐらい休んだって尊重してあげてもいいんじゃないのっていう、そこからもう本当に視点の変化。
それ千恵さんにとったら、
はい、
どれぐらいの衝撃でした？
のそうですね、もうビルの何十階からね、こう突き落とされたような感じですよねちゃんと下にトランポリンはあるんですけどだけどもパッっていうね衝撃でしたよ。
視点変わらないはずないですよね、そんなビルの何十階から飛び降りたら、
はい、で陽子さんからダメなのって聞かれた時、いやダメですよって私言いましたもんね
お
ダメでしょって言ったんですけど、ところがやっぱりそこから息子は変わりました。
なるほどね、はい、
そして私の子離れもそこから始まっていったと思います。
なるほど、素敵。
子離れしできなかったんですよ。
多いんじゃないかな。
口がうるさくてね、口をもうしょっちゅう、も
う
尋問のようにね、息子にいろんなことを尋ねて、
よかれと思ってたんですよね。
そうなんです、それがもう大事だと思ってました。大事だと思ってた、ね、親としての役目。
そうそうそうそうね、
はい、
うん、
まあ、だけどね今思えばそんな毎日毎日尋問されたらね、嫌になるし、もう聞かない、耳にシャッターだと思うんですけどね、当時は本当に良かれ、それが子育てだと思ってましたので。
思い込み？
思い込みです。まあ昭和の価値観と私は呼んでるんですけど、
なるほどね、
頭がガチガチでしたね。
なんかねそういう思い込みで、はい、まあ、私も含めて誰しもが知らないうちに持ってるものかもしれませんね。
持ってると思います、
ね、
そして子供だけではなく、夫との関係も、
はい、
家族との関係も、
はい、
こういう形が理想、
ええ、
で夫婦たるものをこうあらねばならない、
ねばならない、
ねばならない、
はい、
ていう
と思ってた、
思ってました。
はいはい。
だからまあ良妻賢母ではなかったんですけどね、でもそれを目指さなきゃいけない、
目指さなきゃいけないと思ってらした、
思い込んでたんです。
あらあら。
ところができないもんですから。
なるほど。フラストレーションですよね。
そうですそうです。
あ、じゃあ何、はい、自分の勝手な思い込みでフラストレーション量産してた。
そうですそうです。
自分でもう、はい、作り出してた。
そう、それに気づけたのもやっぱり断捨離したからです。
そりゃ疲れるわ。
疲れてました。
はあ、
大変疲れてましたね。
だからそういうものがこう本当に視点の変化、自分が無意識に思い込んでたことを少しずつ手放していかれたっていうことですね、はい、
でそれも、うん、あ、もうだいぶ手放れたって思ってた頃にまた来るんですよ、うん、
なるほど。
気づきが、
はい。
で、こんな思い込みがあったんだっていうふうに驚くことがまた断捨離続けてると起こってくるんですよね、
う
ん、
ということは逆に言うとそういうことの捉え方が変わるわけですね、うん、これは何か自分が変われるチャンスだと。
あ、確かに。
困ったことが起きたら、うん、いいぞみたいな。
はい、本当にその困ったことがあるからこそ自分の思い込みに気づけるんですよね。
わかります。
やっぱ困ったことって私本当昔は来るな来るなって思ってたんです。
困ったことだからね、
はい、もう嫌、は
い、いや、
ね、困ったことが来るぐらいならいいことも少しでいい、うん、っていうとても消極的な人生を送ってたんですね、
はい、
だけど断捨離を始めてもう変わりました。
うん、ね、
楽しくなりました。
本当ですよね。
そして体力もね、うん、ないっていうのは思い込みだったっていうのに気づけました。
はい。じゃあチェイさん、エンディングに入ろうと思うんですけど、
はい、
後半は最後はもうインフォメーションとちょっととっておきの話を聞いてみようかな。
はい、はい。
今日は酒井千恵さんをお迎えしてお送りしました。いよいよエンディングです。千恵さん、
はい、
陽子さんは前回の放送でご自身70歳だとおっしゃってました、そして私61歳、
はい、
千恵さんは今50代ですよね、
はい、
なんかその人生の先輩がね、
はい、
方を目にしてなんか価値観変わられたっておっしゃってましたよね。
はい、もう大きく変わりました、私の中で60代70代っていうのはもうおばあ様
ですね、
はい、ところが皆さん、うん、断捨離アンさんお若いんですよ。美しい。
わかります。
そして全国ならず世界各国飛び回られる、
はい、
で当時私体力がないと思ってましたから40代、もうだから50代60代は静かに過ごそうぐらい、
うん、
ところが楽しい、
ね、
ますます楽しく自由になるんだっていう希望が湧きました。
で、はい、ある意味千恵さんは断捨離に出会って本当にリセットできましたよね。
リセットになりました。
では最後に講演会のご案内インフォメーションお願いします。
はい、断陽子トップトレーナーの講演会、
はい、
60歳からの人生リセット断捨離、
はい、
10月8日14時から15時半、
はい、
福岡市民ホールです。でこれ60歳からですけれども子育て中のお母様にこそ聞いていただきたい
ですね。
お待ちしております。
はい。そしてお申し込みはどうしたらいいですか。
はい、お申し込みは酒井千恵のと検索してください。ブログなり九州のトレーナーのブログ検索してみてください。
はい、ありがとうございます。お申し込みはぜひぜひ通常価格が2000円のところ半額の1100円になる9月7日までおすすめしたいと思います。ということで今日は酒井千恵さんをお招きしてお話を伺いました。それでは皆様、暑い暑い毎日ですが今日もどうぞ素敵な日曜日をお過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。